サカソで100年ライフ。介護、相続、就活、マネープランにライフワークバランス。この番組ではゲストを招いて100年時代の人生を楽しく賢く生きる知恵をお届けします。
ノートテイクってわかります？
いや、わからないです。
隣に学生さんが座ってバイトですよ。先生の言ってるのをノートに書いてあげるわけ、はい、聞こえない人の隣に座ってノートに書く。そうすると何言ってるかをそのノートを見ながら、ノートに書くからそんなに速いスピードで書けないんで、まあ、要点をかいつまんで書く。そういうサポートがほとんどだったんだけど、このグループトークがいいのはレミになるとようやく筆記の人がもう追いつかないんですよ。普通人の人が喋るから、それをゼミの時にこのグループトーク使うと一気に解決。健聴者は要約筆記とかノートテイクがある時は待ってるんよ。何か書いてくれたら訳されるまで待ってるわけですよ。次行っていいよってなったら次の話題に行くみたいに言ったら、まあ、勝ったりもってやってられないんですけど、まあ、グループトークつけて難聴者が聞こえれば健聴者がサポートすることは喋ればいい。
しなくていいってことですよね。
普通に喋れば、あ、通じるんやっていう環境になっちゃえば、
はい、
何のサポートするっていうのも一気になくなって、普通に喋ればいいみたいになったんです、
は
い、そうすると大学だったら、はい、そういう学習とかゼミだと5、60万出してもね、まあいいかって。
あ、はい、
ただ同じようにその介護の関係も喋れないことのね QOL 影響がすごいじゃないですか。本当は本当のこと言うと喋れないことが一番クオリティオブライフを確保できてない一番なんですよね。人と話せないのがすごく辛いし、情報は間違えるし、頭が回らなくなって認知症に早く突入していくので、QOL 上げるためにはね、会話を確保するのは本来は一番上かなって、まあ食べなきゃいけないけど、その次かなかなぐらいに思ったんです。だからそういうところに価値があれば太陽君金出してもいいなってなるじゃないですか、まだね。でも当時の老人ホームはそういうのはなかったんですね。老人って聞こえないの当たり前やんかと、それしょうがないんじゃないって。あと補聴するのはご自分で補聴器買ったらええやん、これは個人のもんやから、個人が悪いんだったら個人が難聴の対策で補聴器買ったらええやんいう考えでしょ。
そうです。 ご家族さんの負担でお願いしますみたいな感じです。
それがさっき言ったそのいろいろ買わないとか高いとか重たいとかいろいろあって、でもまあ大学が買ってくれた、次はね、お医者さんだったんですね。
あ、はい。
お医者さんで、真面目じゃないお医者さんは、聞こえない人を適当にあしらって、看護婦さんもちょっと話しといてって、後でっていう感じ。後で言っといてっていう感じ。あとね、家族連れてらっしゃいって聞こえる人みたいな感じだから、難聴の人の人にストレートに喋るっていうことをしないんです、お茶くな先生は。でも、真面目な先生は区別せずに一生懸命喋るから喉ガラガラなんですよ。何度も言うし大声出すし、でそういう先生に見せて1対1で喋れるワイヤレスのやつだったんですけど、まあこれいいわと、僕の喉にいいわって言って、
はいはい、
老人ホームダメなのを大学と今度お医者さん、そういう感じで生き延びてきたんです
生き延びて
僕らのイメージとしては補聴器のイメージしかないんですけれども、今回その会話器というのが何っていうところなんですけど、その補聴器と会話器の違いっていうのをちょっと教えていただけますでしょうか。
一番の違いは、集音するマイクの位置が違うんですね。
集音するマイクですか。
補聴器は、自分の耳のところにマイクがあります、
はい、はいはいはい、そうですね。
会話器は極端に言えばマイクに向かって話し手が喋ってそれを相手の耳で再現するっていうことですけど、で補聴器の場合は自分のところにマイクがあるので、1メートル離れると10分の1になってるわけです、声が。その、だから小さくなった音だと聞こえないから、じゃあ、まあ、例えば10倍にするわけですよ。そうすると、周りの雑音も10倍になるわけです。
それは補聴器の場合ですよね。
補聴器の場合。そうするとね、はい、我々がこのちょっとうるさいなみたいな音を感じてるやつの音でいろんなものが聞こえるわけです。 ノックのコンコンって音もガンガンみたいになる。
うわ、
聞こえるんやけど、ね、めっちゃうるさい音でみんな鳴るんです。
はい、
だから補聴器つけた人は、うん、結構うるさくて嫌がったりします。
あ、
それに対してその会話器っていうのは、はい、そのままだからあまり増幅はしてないんです、
うんうんうん、
音を大きくするんじゃなくて、はい、そのまま再現するのが目標なので、
うん、
基本的には音を大きくするって発想じゃなくて、そのまま耳元で喋るってことなんですね、
うんうん、
実はその、はい、我々が喋るときって、
はい、
耳で聞いて、あ、私何人喋ってるかっていうのを脳がそれで意識してるんですよ、
うんうんうん、
だから自分が喋るときっていうのは自分が聞きやすい大きさで喋ってるんです、実は、
はい、
でその自分の聞きやすい喋ってる、まあ、例えばそれ80デシなんですよ、まあ、聴力検査の時に、
はい、
障害者手帳をもらう時に高度難聴者って80デシが聞こえ、やっと聞こえる人が高度難聴者なんですけど、
はいはい、
その80デシで喋ってるんです、我々は。
あ、
はい、だから自分は難聴者なんですよ自分は難聴者が聞こえる声で喋ってるんですね。
はい、
っていうことはその大きさを高度難聴者に再現してあげるとちょうど聞きやすいんです、はい、だからもうマイクの差って言ったのは、だから補聴器はちっちゃい音を聞こえる大きさに大きくする結果、周りの騒音もみんな大きくなっちゃっても賑わしい、うるさいって感じ。会話器は全く大きくしないんで、
あ、
うん、うるさくなくて会話だけが聞こえる感じ、はい、
あ、
それが決定的な差なんですね、うん、で対話くん自体は 1.5 メートルの線、はい、イヤホンがあるので、
はい、
ちょうどソーシャルディスタンスですよね。 1.5 メートル離れてる人と話せる、はい、でそれより離れるともうマイクを持てないので、どんどん声は小さくなって、だから聴力によるんですけど、マイクを持ってすごい喋れた人がちょっとマイクを置くと、はい、もう急に話せなくなったりするんですよね。
うんうんうん、うん、
耳元で普通の音で喋ってあげることが一番よく聞こえるんで、
うんうん
う
ん、
うちの対話くんよりも耳元で普通に喋ってあげる方がよく聞こえるんです、
うんうんうんうん、
肉声やから、
はい
はい、
1円もかからないんですよ
ただそれがね、
距離がね、できないですもんね、
なかなかできないですもんね、うん、
だけどやっぱりさっき言った、はい、ほら人はこう対面で殴られない範囲で喋るっていうのが普通の、
うん、そうですよ ね、あと対話くん使ったことによってちょっとこう解決した事例というか、ちょっとその辺もこう具体的にあれば、
はい、うちの対話くんっていうランディングページがあるんですけど、
はいはい、
そこにあの会話機の説明があったり、
はい、
お客さんのこうコメントがいいのも悪いのも載せてあるんで、そこにいろいろ書いてあるんですよね、
はい、
その中で例えば、はいはい、東京都の三浦様、以前は怒鳴っても伝わらないことが多かったけど、
うんうん、
対話くんを使うと大声で話さなくとも伝わるようになって嬉しいです、
うん、
正直なところ半信半疑でおりましたが、聞き返されることもなく、うん、久しぶりに母と普通の会話ができて、うん、本当に本当に本当にびっくりしましたっていうふうに書いてますね、
うん、そうですね、
横浜市金沢区の増田さん、はい、これ画家さんなんですけど、
はい、
もう右耳は失調してて左は高度難聴なんだけど、
はい、
こう感音性やから大きな音だともう歪んじゃってね、
はい、
頭痛いぐらいにバリバリなんですって。
あ、
うん、それで
補聴器
大学も使ったら、
うん、
あれって普通の顔して、うん、あのうるさくもなく会話ができたから、うん、もうこれはいいや、じゃあもうちょっとね生きててもいいかななんて言われて、うん、すごいなと思
って、うん、生きて
て生きてて、
なるほどね、もう生きていたくないぐらい、
は
い、
だ
って補聴器つけてね、うん、隣車通るとねぐわーみたいな感じだった。
先ほど説明あったようにね、雑音も一緒にボリュームが大きなく
て、つけないと何も聞こえないし、
うん、
で友達とも話もできへんし、うん、もうええわみたいな感じでいたみたいで、うん、でもこれやったら、
うん、
あ、これならちょっともう少し生きとってもいいかなみたいな、うん、そこまで言ってもらえてみたいな感じでしたね。
なるほどね。
多分ね、その補聴器が合わない人ってすごくいて、
うん、
でもうコミュニケーション取れないんでお互いにイライラしてる人がいっぱいいます。ゴロゴロいますね、うん、でこれを対話くんを使うと、うん、
はい、
あれ何普通に喋れるやんってなっちゃって、
うん、
もうそういう人からはね、そう本当に嬉しいって言われましたよね。何よりもあの頭をやっぱり耳がないと、うん、ニュースみたいな新しい情報が取れないし、
うんうんうん、
あの優しい言葉も声かけてもらえないし、うんうん、頭が回転しないとですね、うん、あの老人うつになって、うん、それでちょっとね認知症になったりするんですね、うん、はい、認知症は確実に早く進行しますね、うんうん、テレビの音が60やった人がいて、うん、60ってやったことあります？
いや恐ろしいです。想像しただけで
一回やってみてください。60が恐ろしいです。それがね、はい、20になって、
あ、そうなん
ね、20でもまだねちょっと恐ろしいんですけど、60の時はね、あの隣からドーン、うるさいとか言ってクレームが入ってたらしい。
ああ、ですよね。近所迷惑もね、あるらしい。
そうそう。で、体力を使ってない人たちは、うん、なんていうか、引きこもっている、うん、もう外へ出ても話してもらえないし、うん、バカ扱いされるんですね。うん、これは認知症だし、うん、まあ、脳なんかっていうんですか、うん、年取ったんだから。うん、言われて、うん、でも、ね、上野さんのお母さんも喋ると、うん、あれ全然頭回ってるじゃない、
全然回ってる全然回ってましたよ顔、
そうです、うん、だ聞こえたら普通に回ってる人が多いんです、うん、聞こえてないから、あ、この人は脳がおかしくなってるなみたいに、うん、思ってると思いますよ、普通
ですよね、
でも全然そうじゃない、うん、言葉を持ってるのが人間やから、うん、あの会話ができない状態になると、うんうん、その人は人でなしになるんです、
うん、
人じゃないから、うん、人でなしってことは動物やから、うん、飯とか風呂とか与えとけばいいやって言ったり、うん、言っても聞こえないから頭に来て殴ったりとか、うん、まあ、そういうことが始まっていくので、うん、本当に聞こえないことをきっかけにアホ扱い、動物扱いで虐待みたいなことが、うん、まあ、すごくそっちの方向にいろんなものが出てくるんで、
うん、
こう周りの人は聞こえるから、うん、400人に1人がちょっと聞こえない人だから、
うん、
我々は399人とワイワイワイワイやってるから、一人の難聴者のことなんかどうでもええわけです、うん、でも一人の難聴者は399人の人からそっぽ向かれてて、うん、まともな話もしてもらえないっていう環境で生きてらっしゃるんです、
うん、
それね、自分の番になってやっと気がつくんですよ、
うん、
こんなことやった、うん、こんな辛いところにいたのみたいな、
うん、
見てなってみないと分かんないっていうのが結構本質的なところだから、
うん、
だから質問にあったんですけど、介護の職場が変わりますかみたいなのあったんですよね。こういうことが明らかになると、はい、介護職場が変わるか、はい、変わらないです。
え、変わらない、え、どういうことですか。
ほとんどの399人の健聴者は
消
えてしまうんです、はい、すぐにまたみんなとワイワイ飲んだり食ったり騒いだりっていう世界に戻ると、うん、難聴者のこと忘れちゃう、うん、だから変わらないと思います。
あ、
ほぼ変わらない。本当はその介護保険の点数にちゃんとお掃除したかとかさ、お風呂入れたかじゃなくて、会話を何分しましたかもね、15分会話しましたったら1点みたいにしたら話をするようになるじゃないですか。
はいはいはい、まあ、加算要件ね、
うん、なんかさ、そういうように会話をすることによってこう点数がつくみたいなことを導入しないと、うん、まあ無視ですね、ほとんど大体がね、はい、介護関係のとこに営業するのやめたの、
はい、ああ、なるほど、
この人らに言っても分からへんからダメ、うん、で結局何とかしてあげようと思ってるのはその息子娘なんですよ、
うんうん、
おじいちゃんとかおばあちゃんの娘とか息子は見てるから、うん、あと、うん、自分もイライラするからこれがあったら
自分事としてね、こうあれですもんね、
自分事としても話し通じるっていうのもあるし、はいはい、
うん、
見ててこう、はい、かわいそうっていうのもあって、うん、そこで、まあ、2万円ぐらいなら出してもいいかなみたいな感じで大学も買うと超びっくりって感じ。介護施設の人は買わないんですよ、2万円、
うんうん、
やっぱりね、うん、一言で
基本は介護施設についてはもう、あ、じゃあ個人で買ってくださいっていうあのリアクションにはなるっていうのは思うんですけれども、今回ちょっとコロナがあってちょっと面会があってね、でもともと僕が知ったのはあのシャルムさんが勝さんっていう施設長がいらっしゃって、はい、面会でこれめっちゃ使えるよっていう勧めてもらった時に、うん、正直僕も半信半疑やったんですよ、その時は
半信半疑
やねっていう感じやったんですけど、まあでもうちめちゃくちゃ困ってるんで、う
ん、まあ、長いもんじゃないの
って、ちょっとうちも困ってんで、もうちょっと施設言ったって多分買ってくれへんから、もううちで2万で姉貴と金出して買おうみたいな話になったんですよ。うん、
だからまさしく言った通りですよ。
おっしゃってることもすごくよくわかる。うん、で、ほんで、姉貴とはよかったね、みたいな感じなんで。そうそうそう。
誰が得したかったら、買ってあげた家族が得してる感じ。
そうそうそう。ただ、やっぱりうちの施設でも、こう、 リウスさんにいろいろ話して聞いてもらうシーンってなんぼでもあるので、例えば1台導入してて、その話するときだけやってもらうとかいうの全然使えるので、その辺はちょっとアプローチしていこうかなと思うんですけど、よーそしたら最後に対話クルーム含めて皆さんにお伝えしたいことという形で、
対話っていうのが漢字で、はい、クンはひらがなで、対話クンで検索すると、うん、説明のページが出てきて、そこから1週間の無料お試しができることになっているので、
はい、
簡単です。で、申し込まれたら私は出荷すると大阪やったら2日後に届くから、
うん、
すごいスピーディーにやっています。なので、ぜひ困ってる人がいたら、対話くんを検索すれば、解決法が見つかるみたいな感じですよね。あとね、もう一個、はい、対話くんっていうのに、
はい、
基本は対話くんってイヤホンなんですよ。耳に入れるやつなんです、はいはいはい。耳かけ聞きは対話くんプロって言って、
はい、
耳に入れるのだと、人が耳に入れたのをまた入れるのって嫌なんで、医療現場とか介護とか窓口なんかだとスピーカーの方がいいんじゃないのってことで、対話くんプロっていうやつがあるんですね、
うんうん、
でそのスピーカーなんです。めっちゃ音いいんですよ、
うん、
カラオケの練習機になるんですよ。いろんなことを最後に言いました。ぜひ対話くんのページを見ればいろいろ書いてありますので。
はい。わかりました。また概要欄とかにもね、その辺ちょっとリンク貼っときますので。そしたら、ジャンパーズ株式会社の代表の西尾俊弘さんに今日お話を伺いました。西尾さん、今日はどうもありがとうございました。
はい。こちらこそありがとうございました。
ありがとうございました。
サカソで100年ライフ。いかがでしたか？この番組は皆様からのご意見ご感想をお待ちしています。サカソ堺で検索、堺介護連携促進協会のホームページからお気軽にお問い合わせください。来週もお楽しみに。